に訴えなのであります。2章の4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。主4節、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを放置している人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神を捧げ物を食べさせ、また不貧行を行わせたとあります。1節、しかしあなたには非難すべきことがある、うんぬんと書いてありますけども、イエス様の言われております、非難はいつも訴えなんです。ちょうどマタイ伝5章23節にある兄弟が他の兄弟に対して恨まれていることを思っていたように、教会もまたある意味では主イエス様に対しては恨まれることを持っていたということができるでしょう。簡単に要約をするならば、この教会の状態はロマ書8章3章1節から3章4節までに記されていることがあるとは全く逆のことであると言えるでしょう。すなわちロマ書8章3章1節から3章4節までには次のように書いてあります。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座にき、私たちのために取りなしていてくださるのです。と書いてあります。神が私たちの味方に立ってくださるのは、主イエス様が私たちのために取りなしてくださるからです。このゆえにパウロは喜びの、そして勝利の声を上げているんです。すなわち、誰が私たちに敵対できるでしょうとパウロは言っているんです。しかし、黙示録2章においては主イエス様があなたには非難すべきことがあると言っているんです。ですから私たちはロマ書8章の言葉を逆にして、神が私たちの敵であるなら、誰が私たちを助けてくるだろうかということができるんです。主イエス様が私たちの敵となってしまったなら、私たちを助ける者は一体誰なのでしょうか。私たちを助ける人はイエス様を置いて他にはいないはずですか。続いて5番目の質問について考えてみたいと思います。教会はどのようにして変えられていくかということを考えてみましょう。死んだの後で主はそれに応じた治療を施してくださるのです。避難を受けた5つの教会は同じ忠告を受けているのです。すなわち悔い改めて源に帰れという忠告を受けているのです。これに対して勝者の受けた2つの教会は悔い改めなさいという忠告ではなくして、例えば死に至るまで忠実でありなさいとか、あるいは持っているものを固く持ち続けなさいとかいう奨励の言葉を受けているのです。2章1節と 三章十一節ですね。テアテラの教会の中におけるチューチツな信者たちも、ヒナの言葉ではなくして奨励の言葉を受けたのです。二章の25節ですね。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。従ってすべての教会が悔い改めを必要としていたのではありません。しかしすべての教会は戦い、そして勝利を得なければならなかったのであります。そのためにすべての教会が奨励の言葉を必要としていたんです。なぜならばすべての教会が堕落の可能性を、また危険性を持っていたからです。コリント第一の手紙一章十二節に、立っていると思う者は倒れないように気をつけなさいと。多くの教会は悔い改めを迫られているのです。しかし悔い改めをなすということは決してそれは目的であってはならないのです。あくまでも悔い改めは結果でなければならないのです。ということは悔い改めということは決して何かをもらおうという目的のためであってはならないということです。悔い改めは常にキリストが伝えられたことに対する当然の結果でなければならないんです。すでに伝えられたキリストに対する悔い改めがまず必要であります。例えば二章五節にこうあります。あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさいとあります。また三章三節に、あなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさいとあります。また今伝えられているキリストに対して悔い改めが必要であります。例えば三章十九節に十節に、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、見よ私は戸の袖に立って叩くとあります。そしてこれから来ようとしているキリストに対しても悔い改めが必要です。二章五節、もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。直接だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おうとあります。三章三節、まだ悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来ることがあります。ある教会は悔い改めを迫られ、また他の教会は奨励の言葉をもらっております。すなわち片方教会は警戒の言葉をもらい、他方の教会は約束の言葉をもらっているのです。すなわち悔い改めのなされていないところでは約束も与えられず、希望も与えられていないんです。すなわちあれがなければこれもないのであります。警戒の言葉は悔い改めのないものに向かって語られているのです。二章ですね、もう一回ちょっと見てみましょうか。二章の五節、それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることしないならば、 私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうとあります。それからの8分2章の2中1節2中2節私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病の徳に投げ込む。またこの女と官人の行う者たちもこの女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もうとありますし、それから三章の三節ですね。だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守りまた悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ私は盗人のように来るあなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。また同じく三章の中国節にこのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので私の口からあなたを吐き出そうとあります。すなわち全ての教会は何を必要としているのでありましょう。まず一番必要なことはキリストの別体、そしてキリストの栄光を表すということです。しかしこれは聖霊の働きなんです。したがって7回も御霊が諸教会に言うことを聞きなさいという言葉が出てくるんです。このことによって実は2つのことが言われているのです。まず第1番目に聖霊が教会に対して語っているということです。第2番目に教会は聞くべき耳を持っているということです。この2つのことが教会の特徴なんです。第1番目に聖霊が教会に対して語っているということです。聖霊は教会に向かって語ろうとなさっておられます。しかも聖霊が語る方法には2つの方法があるのです。まず聖霊は訴えの言葉を持ってさらに悔い改めへの呼びかけを持ってそして警告の言葉を持って教会を裁いているのです。すなわちコロナのことによって世界がこの世が明るみに引き出されることになるのです。黙示録7章においては例えばニコライ州の人々、バーラムの教えに従っている人々、またイセイブルなどがその例であります。ヨハネ伝書6章8節にその方がすなわち御霊様が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせますとあります。聖霊はまた奨励の言葉と戒めの言葉と約束と思ってキリスト者に力を与えようとしているのです。聖霊はいくつかの教会に向かって語っているのではなくしてすべての教会に向かって語っているのです。すなわち聖霊はラオデキアのような最も悪い状態にあった教会に向かっても語っているのです。聖霊がある教会に向かって語っているということはこれがすなわち教会であることの証拠です。またその教会が神によって愛されていることの証拠です。三章中九節は私は愛する者を叱ったり懲らしめたりするだけが主になってくるがためなさいとあります。こういうふうに一番目に聖霊が教会に対して語っているのであります。第二番目に、教会の第二番目の特徴は聖霊の声を聞いてこれに聞き従う能力を持っているということです。神の御声を聞く能力を持っている人が誠の教会に属しているのです。ヨハネ伝8章47節に神から出たものは神の言葉に聞き従います。 まあ逆に読めば、神から出ていないものは、